皆さんこんにちは。株式会社工藤研の斉藤です。田村剛の田村電鉄、今回は98ターン目をお届けいたします。それでは田村社長、よろしくお願いいたします。
はい、それでは本日も出発進行。
はい、今回も Q&A シリーズで、
はいはい、
3週にわたって質問、田村社長にお答えいただきたいと思います。
はい、はい、
では今回ご質問です。現在整骨院を保険メインでやっております。
はい、
いよいよこれから自費診療に取り組もうと思っておりますが、はい、混合診療は問題ないのでしょうか。
ね、
気になりますので、ぜひアドバイスをお願いいたしますと。
はい、
ご質問です。
かしこまりました。まあ、この、ね、相談も多いんですけど、
はい、
まあ、そもそも、整骨院が扱っている、ね、柔道整復師が扱っている健康保険というのは、はい、医療費だって療養費だっていうところからスタートになるんですね。はい、まあ、ちょっとあの地域の、ね、保健所さんであったりとか、
はい、
厚生局さんによって若干解釈が異なることがあります。うん、私日本中回ってるんで、
はい、
その中で解釈が違うことを、ね、おっしゃる方もいらっしゃったりするんですが、一般的な解釈としてちょっとお答えしようと思うんですけど、はい、まあ、正確には地域の保健所さん、保健所なんかの担当者に確認していただくのが、まあ、はい、ベストなんですけども、まず療養費なので、はい、医療ではないと。
医療ではない。
はい、なので、自費を併用しても構わないと、
はい、
いうような回答をいただくことが多いです。
は
い、ただ、そのね、自費を行う理由、自費で正当を行う正当性に関しては示さなければいけないということを言われることが多いです。例えば、腰が痛いという話でお出になっていて、腰の患部ですよね、
はい、
患部を保険を使って施術をしていると、
うん、
そこに、追加して、同じ人の腰にじゃあ実費施術をしますと、うん、いうとこれは NG と言われることがあります。
要、
うん、はい、は保険と、実費と重複して請求しているだろうと、要は患者さんの、メリットになってないと、
うん、
いうことに関してはダメだと言われることがあったりします。だけど腰が痛いことに対して、じゃあ足を、ね、調整して、患部じゃないんだけど足を調整した方が腰の治りが良くなりますよ、うん、ということに対してじゃあ自費の施術をします。この場合は本当に OK であることが多いです、うん、はい、この場合、この場合でノーと言われた事例は今のところないんですね。うん、ただ厳密に言うとですね、
はい、
重生の保険を行う施術ベッド、施術場所ですね、
はい、
に関して言うと、まあ、専用の施術スペースであること、
うん、
重生の、専用の施術スペースであることという法規がありますので、
はい、
3.3 平米の待合室と、6.6 平米の専用の待合室、
はい、
待合室と施術するという、規定がありますので、
はい、
厳密に言うと、重生の保険を取り扱って、保険施術をやっているベッドで、場所で、自費施術をしてはいけないと言われることが多いです。
はい、
はい、これはちょっと、意識していただきたいなと。受精の施術場所と、
はい、
自費の施術場所というのを分けていただくと、はい、ここを求められることが多いですね、うん、はい、これ受精と鍼灸でも、ね、重複してはいけないとかっていう風に言われる保険者さんもあったりします、はい、これはちょっとね、保険者さんによって、考え方が分かれる部分ではあるんですけど、ただ全国的に基本的に接骨院で、保険と自費を併用して施術をするということに関しては、
はい、
ほとんどの場合 OK ということが多いです。これはね、ぜひ問い合わせとか、ね、してもですね、
はい、
こういう関係法規に関してですね、はい、なんか問い合わせを保険所さんとか戸籍に問い合わせをすると良くないんじゃないかと、
うん、
なんかこう痛くない腹を探られてしまうんじゃないかというふうにお考えの方いると思うんですけど、はい、私実際何度も問い合わせしてますけども、はい、こちらが何者なのかと問われることはまずないです、
うん、
はい、どちら様ですかということを言われることはないです、
うん、
これから整骨院の開業を考えているものなんですけど、整骨院に営んでいて、
はい、
自診療を入れて自施設を入れていこうと思うんですけど、診療っていうと引っかかります。保険所さんが注意に入れます、うん、診療じゃないでしょって言われるので、うん、治療でもないし、療でもないし、療養でしょっていうふうに言われることがあります。なんですけど、まあ、そういう事情を話して、で、こういうふうに考えてるんだけど、はい、これは適法なのか適法じゃないのかってことに関しては、丁寧に教えてくれますので、怖がらずに、ぜひ、お電話していただいてですね、
うん、
正直に今こういう状況で、やっていこうと思うんですけど、これは大丈夫なのか大丈夫じゃないのか、
うん、
ダメな場合は、じゃあどういうふうにする場合は OK なのか、というふうに聞いていただいて、で、まあ、相手の担当者のお名前確認しておいて、
はい、
なかった時には、いついつにこの担当者さんにお問い合わせさせていただいて、OK という回答をいただいてますっていう話ですね。はい、これ本当に担当者レベルで変わるので、話が。必ず誰にっていう、誰からどういう許可を得たのか。はい、可能では書面でもあるのが一番いいです。はい。いうふうにされるのがいいかなと思いますね。
聞いた方が絶対確実ですね。
はい、もう関係保険に関してはもう直接聞いた方がいいですし、うん、まあ、改正なんかがあった直後っていうのは、私の方でもちょっと把握をしていないことがあるので、あ、まあ、進捗聞きながら、条文が法律の文書なので、ちょっと判断がわからないところがあったりとかするんで、この文書に関して、まあ、その保険者さんでは、どういうふうに判断されてますかっていうような形で聞いていくのがいいかなと思いますね。
まあ、恐れず。
そうですね。はい。それが、なんだろう、やぶやぶになって、なんかどうにかなるとか、いうことは正直ないんですよね。
そうですね。
はい。怖がらずにですね、確認していかれるのが、おすすめですね。
はい。ということで、本日も神鉄をお伝えしてまいりました。田村社長、ありがとうございました。
はい。本日もご乗車ありがとうございました。